ハレルヤ感謝いたします。それでは本日も聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージは山崎教授牧師により、主は羊の門、良き牧者、主は羊の門、良き牧者と題して語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。お願いいたします。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書10章7節から18節です。新約聖書ヨハネの福音書10章7節から18節です。そこでイエスはまた言われた。まことにまことにあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
どなた様もおはようございます。雨の中よく来られましたね。特別な祝福がありますように。聖書の言葉、今読んでいただきました。どの一句も心の中に染み入る天からの声だと思います。今朝共にこれらの御言葉を味わっていきたいと思っているんですけども、まず初めにちょっとお聞きしたいことがあるんですけども、皆さんはお家にペットをいろいろ飼ってこられたと思うんですね。どんなペットを飼ってこられたのかな。羊を飼った人なんているんだろうかとかね、ちょっと思いながら思うんですけども。まず、少し聞かせてください。犬を飼ってきました。いらっしゃいますね。猫。はい、猫もたくさんいますね。じゃあね、何らかのその小鳥。小鳥飼った方もね、ちらほら5、6人いらっしゃるんですか。うん、そうですか。 それはちょっと変わったので、そうですね、他の今亀を飼ったことが、それはいらっしゃらない、そうですか。じゃあウサギはどうですか。あ、いらっしゃったウサギ、結構3人4人といらっしゃいますね。5人、そうですか、それじゃあね、羊を我が家で飼ったことがありますという方、どのくらいいらっしゃいますか。ああ、一番後ろの方で手が上がりました。私の家内です。聞かせてもらって、興味深かったんですけどね、小学生の頃かな、2匹飼ってたそうですよ。それでこの羊たち、やっぱり季節になりますとね、毛がどんどん伸びてモコモコになるわけですけども、そうするとある人に連絡すればね、毛を刈りに来てくれる。ごっそりたくさん取れるようですね。そのふかふかの毛を刈った後の羊ちゃんは、なんともまあ、みっともないというか、気の毒というか、こんな痩せていたのかって思うほどのもんだったってかな言ってましたけども。でもそうやって取った毛をですね、まあ、持ってってもらって、それでしばらく待ってますとね、毛糸になって帰ってくるわけですよ。で、ピンクの毛と黄色い毛と二つの毛との山ですね。で、それを家内の母は、雅子のため、またその上の姉さん二人のためにね、セーターを編んでくれたと。で、そのセーター着るのが嬉しくて嬉しくってたまらなかったということを聞かせてくれましたからもね、あったかないい思い出があるわけです。さて、羊。聖書を読みますと羊がよく出てきます。創世記の最初のあたりにも出てきますね。家畜、ハウモの、空の鳥、海の魚と、あらゆる生き物を天地の作り主がお作りになったわけですけれども、その中にもちろん家畜もあるわけで、で、家畜のいろんな細かい種類のことは初めは何も書いてないんですよ。でも4章あたりに行くと、そう、アダムとエバの息子の一人アベルがね、羊を飼っていたことが出てきます。羊と初めて出てくるんですね。そこからスタートしてね、ずっとその後聖書を読んでいきますと、出てくること出てくること、羊はしょっちゅう出てきます。私たち日本と違って、聖書の舞台は、中近東ですね。向こうの家畜の代表がどうやら羊らしいんですね。で、羊の習性をずっと描いてまして、そして聖書はね、これって私たち人間の習性とよく似ているんだって教えているようですよ。今はお手元にこのグリーンのシートがあるわけですけど、見てください。迷える羊と書きましたけども、そう、迷いやすいという一言で言うことができるようです。方向音痴ってんでしょうかね、どっちがどっちか分かんなくなってしまって、掘り出されたらばもう家にも帰れなくなってしまう。どうしてもちゃんと知ってる人間がついていて、羊飼いとしてついている人が絶対に必要だというね、そういうものとして描かれています。皆さん、犬を捨てに行ったことありますか。ちょっと白状になってしまって、この犬いろんな問題あるからもう捨てるって ね。で、遠くまで、かなり遠くまで行って捨てて、で帰ってくるわけですけども、家に帰ったら犬の方が先に帰ってたなんてね。ちゃんと道を覚えている方向感覚ってのはあるわけですよね。でも羊はそうはいかない、もう迷って迷って分かんなくなっちゃうんですね。で、そういう迷いやすい羊の習性を聖書はいろんな角度から描いています。最初のこの言葉は、イザヤ書の言葉なんですね。一緒に読んでみましょうか。1行目、はい。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。もう一遍、はい。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。有名な言葉ですね。何名も聞いた覚えがあると思います。さまようんですね。自分勝手なんですね。そしてこの修正はエレミヤ書にも出てきます。2行目、はい。私の群れは迷った羊の群れ、 その牧者が彼らを迷わせ、山々へ連れ去った。彼らは山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまった。ああ、なんという悲しい姿でしょうか。迷った羊の群れだったんですね。で、その理由は、その牧者が彼らを迷わせ。ああ、牧者って言うんですけども、これはね、様々あるんですね。本当の牧者ならいいんですけども、そうではない牧者にかかってしまったらば、とんでもないところに追い散らされてしまう。当時の社会のリーダーたちのことを言って、エレミアはこう言ったんですね。この時代の牧者たちが彼らを迷わせて、とんでもないところに連れ去って行ってしまったのだと。だから彼らは遠いところを行き巡って、ついには休み場も忘れてしまった。ああ、哀れなことよというね、嘆きの予言の言葉なんですね。そしてもう一つ見たいのは、聖書の真ん真ん中にある詩編です。詩編の119編の17、そのあたりにですね、こう書いてあります。これもどうぞ読んでください。はい。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうかあなたのしもべを探し求めてください。迷子の羊の叫びです。あなたのしもべと神様に向かって祈ってるんです。どうか私を探しに来てください。羊飼いなる神様ってですね。一応、三つほど挙げましたけども、これは聖書が示す私たちの悲しい現実です。つまり、ちゃんと導いてくれる人がおらないことには、私たちは人間としていかに生きるべきかということさえもわからないで、行き詰まってしまう。そしてどこかで、のたれ死にしてしまう、そんな弱い存在だということを言ってるんですね。羊、まあ中近東の当たり前の風景ですけれども、日本ではめったに見かけません、羊たち。そしてこの迷いやすさってことは、この1週間振り返ってみてもわかるんじゃないでしょうか。目の欲、肉の欲、暮らし向きの時間とか、自慢とかね、いう言葉がありますけれども、その欲望を刺激するあれやこれやで心揺れませんでしたか。学校の先生、学生たち、サラリーマンも主婦も、お役所勤めの人も、また牧師でさえも、そうです。政治家たちも、みんなそうなんです。迷いやすい、か弱い存在なんですね。食欲、性欲、所有欲、名誉欲、いろんな欲が付きまといます。そしてそれにおびき寄せられて、引き出されて、とんでもないことをやっていたことに、はっと後で気がついて、顔をあからめるんですけども。そしてそれは、私たち下々とともに、私たちを本当は健全な方向に導かなければならない社会のリーダーたち。そして悲しいことに、その中で一番まあトップのあたりにいるところの政治家たちが、やはり迷える羊なんですね。さっき読んだ御言葉の二つ目の、そう、エレミア書の言葉にありましたように、その牧者が彼らを迷わせ、とありますけれども。先日、いつも撮ってる新聞にこの漫画が載ってました。漫画という意味は風刺画ですよね。わかりますか？見覚えのある顔がいっぱい並んでるでしょう。真ん中にいるのが多分トランプさんでしょう。向き合っているのがキム・ジョンウンでしょうか。またその下が習近平でしょうか。上の方にはプーチンの顔も見えます。そして右の下の方には、あ、これは安倍さんじゃないですか。ね。添えられた言葉は、見渡せばいずこも同じ寂しきボスたちってあります。寂しきボスたち。トップの指導者たちですね、うん、この絵は何ですか。これは洪水がやってきたんでしょうかね。みんな逃げて逃げて、この木に逃げようって言って 木よじ登って木のあちらこちらにですねしがみついている人たちですけれども、これが今の世界のありさまだとこの漫画家は描いているんですね。そうです。 誰もこれも結局一番にするのは自分の国のこと、自国第一主義と言いましょうか。相手のことをもう考えるんだけども、それはどこまでも自分の国の益になる範囲内でのことで、そうでなければ、後回し、また無視する、そういう中でさまざまなぎくしゃくがずっと続いている、そういう中で今回の出来事もある。ああ、ダイヤモンドプリンセスってすごい名前の豪華客船ですね、でもその中に中国のある町で起きたあの新型のウイルス感染者がいるらしい、調べようということですけれども、そのやり方がもう何もかもが後手に回ってしまって、ずっと継続して薬を飲まなきゃいけない高齢者の方々がその薬がなかなか届かないとか始まって、本当に大変なありさまが今続いているわけですけれども、そう、迷った羊の群れです。その牧者が彼らを迷わせ、本当は導かなきゃいけない者たちが迷うまんまに放っておいて、そしてこのありさまというところですね。この先一体どうなってしまうのかっていう不安をみんなが抱えて、何とかこの水が引いてくれるのをただただ、時間かけて待つしかないんだろうかというところですよね。さあ、そういう世相のただ中にあった私たちは改めてこの御言葉を開いております。かつて聖書の中でずっとイエス・キリスト様が、また預言者たちが言ってきたことをもう一遍胸によみがえらせて、どこに救いがあるのか、どこに解決があるのかということを見てみたいと思うんですね。救いはどこに、 B のポイントです。ここで開きたいのは、そう、イエス様のお言葉です。イエス様の主張です。歴史のただ中に降り立った救い主、メシア、あるいはメサイアとも言いますけれども、このお方は何と語られたのか、もう一遍見たいんです。今聖書を開いて読んでいただきましたけれども、その中にある言葉、そう、それではですね、いいですか、7節から9節にかけて、聖書本文から今開いていらっしゃるでしょ、聖書本文から7から9まで読んでみましょうか。はい。そこでイエスはまた言われた。まことにまことにあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。まずそこまで。そうです、私は羊の門です。私は門です、繰り返しておっしゃいます。誰でも私を通って入るなら救われます。飢えと渇き、この霊的な貧困、そこから救い出されたいのならば、私が用意して場所がある、生き返る場所がある、そこには囲いがある、私の羊のための囲いだ、そしてそこに入る門がある、私がその門だ、さあ私のところに来なさい、私の両腕の中にお入り、そうイエス様は招いてらっしゃるんですね。そして私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。人間としての本来の豊かな生き方をここであなたは学び取るのだ。そう、本来の生き方というのはずっとモーセを通して教えてきたところだ、ね、あの中の一番大切な教えは何ですかってある学者が聞いたときに、イエス様はためらずにお答えになったでしょ。思い出してください。イエス様はおっしゃいました、あなたの心を尽くし、思いを尽くし、出てきますよね、あの言葉ね、何遍も言いました、小さな声でいいですから言ってみましょう、はい、あなたの心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、これが第一。そして二つ目は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これだとおっしゃいましたね。これが中心、 ここに帰ることによって私たちは本当の潤いを見出すことができる。潤いのある人間関係を、ね、取り戻すことができる。でそれを広げていけば、それを国家的なレベルでも素晴らしい国になるよ、あなた方の国はってね、イエス様おっしゃるんですよ。そして安らかに出入りして牧草を見つける。私が門だ。キリストこそ真の休み場に通じる門です。もう一つの御言葉を思い出しますよね。ここに書いておきましたけれども、すべて、一緒にどうぞ、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。カラッカラに干からびてしまったあなたの魂を豊かに潤すところは私の元だよって。おいで、私のところに休ませてあげるから。嬉しいですね。そしてキリストの愛に行こうときに、私たちはもう心の底から癒されるんですね。なぜならばイエス様の愛、それは素晴らしい、命を投げ出すほどの愛、羊のために命を投げ出すほどの愛だからです。この前後関係の中で、そう、さっきの言葉の続き11節、皆さんお手元に開いていますか。10章の11節を読んでみますね。はい。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。羊のために命を捨てます。その覚悟で天から降りてこられたんです。そしてその志を最後まで貫いてくださったんです。あの十字架、私たちは承知しているつもりです。そうです。そしてこれ以上の愛の表現を私たちは他に知りません。そうで、これがですね、これが歴史を貫く希望となるわけです。いろんな昔からの理論を並べてああだこうだというのでなくて、この目の前の人の幸せのために私にもできることがある、それをさせてもらおう。そうやって動き出すリーダーこそ本当のリーダーですね。この間中村哲さんという方が亡くなられましたけども、彼はそれを実践して生きた人じゃないですか。水のない国々に飛び込んでいって、自ら身を粉にしてブルドーザーを運転して水路を次々に作って水を引いて、問題解決のために自分にできるだけのことをしよう、隣人を自分のように愛して、そう、そこにイエス様の教えが命を持って根付き広がっていくんですね。救いはどこに？イエス様にあります。そしてイエス様のお言葉に従う人々にあります。そしてこれこそ歴史を貫く私たちの希望ではないでしょうか。続いての御言葉を読んでいきます。イエス様はこう仰せになりました。私は、主は私の、すいません、この続きでなくてですね、有名なあの旧約聖書の言葉です。詩編23編のお言葉です。そうです、羊飼いという言葉を聞いたときに、まず皆さんがもしかしたらば真っ先に思い浮かべたのはこの御言葉かもしれませんね。聖書のど真ん中といいましょうか、詩編の23編におなじみのこの言葉が出てまいります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここですね、はいというまで皆さん一緒に声を上げて読んでみましょう、味わいながら。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。はい、そこまで。前半だけを読みましたけども、この言葉大好き とおっしゃる方々が本当にたくさんいらっしゃると思いますよ。そしてこれは遠い昔、紀元前何千年かの世界で語られたこと、紀元前1000年ぐらいの時に語られた言葉ですけれども、でもイエス様の到来をもって、ああ、あそこで言われてた主はイエス様だったんだって多くの人たちが目覚めるわけですね。そう、私は羊飼いだよってイエス様はっきり仰せになりました。まずイスラエルの人々に向けて、そしてイスラエルで終わらずですね、さらにこの関係は世界中に広がっていくんだとおっしゃるんですね。どうぞもう一遍ね、ヨハネの福音書の10章手元に開いたままでありますか、先ほど読んだところの続きですけども、どうぞここを読んでくださいね。16節です。16節、私にはまたというところをご一緒にどうぞ。はい、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。いかがですか、皆さん、ここを読んで、ああ、なるほどとうなずかれるんじゃないでしょうか。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。この囲いとはどの囲いかというと、これはユダヤ人という囲いですよね。ユダヤ人からスタートします。でもそこで終わらない。どう続くのかと見ますとですね、そう、私はこの囲いに属さない羊たちも導かねばならないのだ。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者との世界的な群れがこれから生まれようとしているのだ。分かってるかとね、弟子たち、おっしゃるんですね。だからあなた方は出て行って私の救いの道を告げ知らせるのだ。そうやって目覚める人たちを次々に起こして一つの大きな世界規模の群れとするのだ。つまりキリスト教会をこのようにして生み出し広げていくというイエス様のご計画をこれを弟子たちに仰せになっているんですね。そう、その時に旧約聖書に述べられていたあの主は私の羊飼いという言葉は新しい意味と勢いを持って全世界に広がっていくんですよね。この主は私の羊飼いという言葉を見るときに、私は改めてね、ああ、一つのことに気がつくんです。私が覚えた聖書の中の最初の言葉はこれだったんだって。どんなことかと言いますとね、まだ私、クリスチャンも知らない、キリスト教に全く関心がなかった、中学2年生。そのことね、英語に興味を持って、NHK の英会話を学び出したんですよ。するとね、英会話のラジオの先生はね、松本徹、聞いたことありますか？クリスチャンなんですね、彼はね。それで、ね、英語のテキストに、時々聖書の言葉を引用してるんですよ。で、その中の一句がね、The Lord is my shepherd. 主が私の羊飼い。という言葉だったんですね。で、その後も続きましたけども、へえ、そんな言葉があるんだって。ただ何気なく私が聞いていて、そして覚えなさいと松本先生おっしゃるから覚えたんですね。で、それから3年後ですよ。今度は高校2年生の時にね、私は同級生の誘いで初めてキリスト教会行きます。初めて分厚い聖書を開きます。今日は詩篇23編なんて言ってね、牧師先生が。そして読みます。主は我が牧師なり、我乏しきこと、嵐。まあ当時ね、あの教会、文豪訳聖書だったんですよ。主は我が牧師なり、我乏しきこと、嵐。そしてこの方は、 英語上手な牧師先生でしたからね、英語ではね、The Lord is my shepherd, and I shall not want. どっかで聞いたことあるぞ。中二の時にラジオで聞いた言葉でした。テキストで読んだ言葉でした。聖書の中の言葉、今開いてるのこれが聖書かってね、驚きを持ったんですけど。そしてやがてその意味するところをだんだん教えられていきます。全世界の作り主が一人の人間となってこの地上に降り立った。そして人としての生きる道を解いて回ってたくさんの人々がついていった。でも理解しない者、反発する者も大勢いて、ついにこの方は十字架で惨殺される。でもそれはかわいそうに会えない最後というのではなくて、この方はそのことはもう承知した上で、私は世界のためにこの命を捧げるために来たのだとおっしゃる。なんていうことなんだろう。私は聖書のそのメッセージに虜になりました。目が開かれて、私も信じていきます。私もこの僕も考えてみれば迷子の羊です。見境なくいろんな方に惹かれるままに、人に見られたらば聞かれたらとっても恥ずかしくてたまらないことをあれこれやってきました。ひどいこともやりました。人も騙しました。神様、その時に悔い改めに導かれ、キリストを心に我が救い主として迎えるというね、そういう体験をするわけですよ。そしてそれからずっとイエス様は私の心の中に住んでいてくださっております。そしてこれが、どんなところにつながっていったかはね、何遍かお話ししましたのであまり詳しくは言いませんけども、そうやって洗礼を受けた翌年、私は幸い交換留学生の試験を受かって1年間アメリカホームステイするんですけどね。でホームステイの間です、時々自分の我が家の父母のことを思った時に心が重くなりました。父も母もなんていうか夫婦仲が悪くって、犬猿の中でね、幼い頃からのことをふっと振り返るならば暴力がありました。母は体を震わせて泣いてました。ついすすり声を聞きながら私は育ったんです。そしてその悪い関係はずっと尾を引いてたんですね。私が留学している間もたまらなくなって、クリスマスが近づく中で父さん母さんに手紙書こう、親と向き合おう、このままでいいはずがない、切々と便箋10枚の手紙を書きました。父はそれを読んで真剣に受け止めてくれたようです。クリスマスが過ぎて年明けた時に、父は私が行ってた教会にその牧師を訪ねるんですね。握手家先生、徹夜の父親です、息子からこんな手紙をもらいました。見てください。お恥ずかしい限りです。父親として失格です。やり直したいんです。どうしたらいいんでしょう。山崎さん、山崎宏さん、気づかれたならば幸いです。自分の過ちを過ちと潔く認めて許しを請うてお祈りしましょう。そう導いてくださって悔い改め、そしてそのあなたのためにキリストは死なれたんですよ。ご存知でしたか。復活されたんですよ。今生きていらっしゃるんですよ。あなたの人生を、お宅の家庭を変えることができるんですよ。そうですか。信じます。悔い改めます。1月の寒い川の中でザブンと父は洗礼を受けます。で本当に生まれ変わりました。父も主は私の羊飼いと言えるようになりました。そしてさらに素晴らしいことが起こったのは母ですよね。すぐにではありませんでした。 との関係がだいぶ和らいでいい関係になってきた。そういう中でですけども、まあ、今度は帰ってきた息子の私が、まあ、それを喜ぶのはいいんですけども、ますますイエス様のことを伝道することに夢中になってですね、学校であれ電車の中であれとにかく人を見たらばトラクターを出してよかった読んでください始めるまでね、ちょっとね戸惑ったようですよ。でそうした中で宣教師と知り合いになって、その宣教師が手が足らないのであんたのように英語をできる若い人どうしても欲しいんだってね、ヘルパー私の助手として来てくれと言い出します。で私は困りました。高3ですから就職試験工業高校を終えてね、そして15歳年上の兄がここの会社いいぞぜひ受けろって勧めてくれた会社に入社試験を受けて無事にパスしてね、4月1日から出社するようにというそう案内が来たんですけど、そういう最中にね大きなチャレンジを受けます。宣教師さんがいや私ヘルパー助手必要、あなた英語上手、お願いお願いってお年寄りのねこの宣教師さんが目を潤ませて言うわけです。無限に断れずに、じゃあお祈りしてみます、イエス様が何とおっしゃるかってそう言ってね別れたんですけども、イエス様が何とおっしゃるか言った以上祈んなきゃいけません。イエス様どうなんでしょう、こんなこととても無理ですよねって言ってね、でもね心は落ち着きません。目の前に一つの幻が現れます。滝の幻です。まあ、ナイアガラほどではないけども滝がさーっと高いところが、滝壺に注ぐその中にですね何か見えるんです。よく見たらば人間です。たくさんの人間が流されて滝壺に落ちていく。どういうことですか。今お前にかけられている誘いの言葉を無視していくならば多くの人々が滅びるばかり、少しでも食い止めたければ従えって、なんか声なきゃ声がそう言ってるように聞こえてならないんですね。でもイエス様それはいいからなんでも無茶ですよ、父も母もこの私の就職をここの町にしてあんなに喜んでるんですか。でもそれ以上何も聞こえない。心が胸が示すけられるので、じゃあお願いです、聖書の言葉で示してください、聖書ではっきりとそうだとおっしゃったならば私決断できると思いますから、そう言ってですね聖書の端に手を当ててバッとめくるんですね。こんな導きの求め方は人にお勧めできないんですけど、他の求め方は私は知らなかったのでね、そうしたんだ。そしたらば私よりも自分の父母を愛する者は私にふさわしくない、自分の十字架を背負ってついていきなさいという言葉なんですね。びっくりして、イエス様いくら何でもこれあまりにもぴったりすぎます、どうか他の御言葉ないんですかって言って、ね、手当ててバッと向けたら、今度はね最初はマタイ、今度はルカなんですけどね、同じような言葉がもう一遍出てくるところに開くんですよ。そして私はこれが主からのものだという静かな確信みたいなものがずっと流れてきたのでね、決断するわけです。そして父と母に向かってそのことを伝えます。生まれ変わった父でしたけども、私の就職これから息子がいよいよ働いて家計支えるんだというそういう思いがねどっかに吹っ飛んでしまいますから、それはないだろうお前ってね父は怒りました。やろうとしてること分かっとんのかってね。そして母もです、もうこんなだったらばこの家にあんたおることできないよってどこにでも出て行きなさいとね言うんですね。そうだろうなと思ってスーツケースを持ってその雪が散らすか日出したかでもでは出てきます、父さんお母さんどうぞ元気でつって出ていくわけですけどもね。でその後です、母はねあの時の気持ちを 後に手記にまとめて教会の証書に残してるんですよ。でそこの文章をこの間整理している中で出てきたのでね、その部分だけ読ませてもらいます。何のために今日まで生きてきたのだろう。長い歳月をただただあの子の成長のみに期待をかけ生きがいともしてきましたのに、あの子のいない家庭など何の意味があるでしょう。私はあの子を失いたくありません。ああ神様、どうぞあの子をお守りください、そして返してくださいと思わず叫んでしまいました。その時悟りました。どうして今まで先よく回り道していたのでしょう。子供と同じ道を歩きさえすれば今すぐにでも連れ戻せるもの、愚かな私はそこに気づかず、長い間子供をどんなに悲しませたことでしょう。どうぞ神様、この愚かな汚れた私をお許しください。これまで無意識に犯しました罪過をどうぞ清めてください。この年になるまで神の存在をそれほど重大に考えたことはありませんでした。本当に申し訳ありません、お許しください。どういうものか、私の主人と意見が合わずことごとに対立する結果にばかりなり、毎日が不愉快で嫌悪と憎しみの連続でした。今日出て行こう、明日こそはと自己中心の考え方から家庭を破壊することにのみ神経をすり減らし、今日に至りましたことは全く愚かな徒労でした。両親の不和の中に育ってきた子供の気持ちをなぜ考慮してやれなかったか、本当に愚かな私は罪人でございます。どんなに悲しかったか、寂しかったか、やるせない苦しみを神に委ねて生きようとしたその尊いけなげな崇高な精神に思わず胸を打たれ、心の中で手を合わせて拝みました。悪の道に走らず神の道に導かれましたことを心から感謝いたします。子供に教えられ、救われ、光の道を歩むことができました。親として何の価値もない無知な愚か者でございます。クリスチャンとしてまだ日も浅く、身についた行いはできませんが、言葉において一つ一つ悪習慣を改めることができましたのも、主イエスキリストを救い主として受け入れることのできた賜物として心から感謝いたします。こう言って彼女は決断をし、そして東京オリンピックのあの年に洗礼を受けます。親子三人ともどもにイエス様を仰いで、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、緑の野にふさせ、憩いの右輪の右の水のほとりに伴ってくださいます、たとえ死の影の谷を歩んでも、あの言葉がですね、私たちの言葉となりました。不思議ですけれども、そうやって私は宣教師のもとに助手となって3年間、やがてその先は神学校にとつながっていくんですけれども、主イエス様が良き牧者となって私を、そして私の家族を一人、また一人とですね、導いてくださった、その証を少しはと思って分かち合わせていただきました。さっきの詩編23編の最後の言葉、お手元のシートの最後の言葉です。どうぞ一緒に読んでください。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私の命の日の限りというのはこの地上の人生です。最後の行の私はいつまでもというのは死後永遠にです。絵をご覧ください。イエス様が迷子の子羊を見つけて腕に抱き上げておられます。その嬉しそうな顔、そしてもうお前迷子になるんじゃないぞと喉をくすぐっているんでしょうか。イエス様の左手をよく見てください。左手の手首のところ、気づきましたか。何が見えますか。黒い点が見えますね。何ですかこれは。 ほくろですか？ほくろにしてちょっと大きすぎます。そう、釘跡です。釘跡です。お前を救うために私はあの十字架についたんだよ。忘れるんじゃない。それほどお前を愛してる。いいか？と言ってこの子羊をぎゅっと抱きしめる。それがイエス様、それが私のイエス様であり、それがあなたのイエス様なんですね。このイエス様を称えましょう。一言お祈りしましょう。イエス様、本当にありがとうございます。誠にあなたは良き牧者、救い主です。他に一体誰がそこまでして私を救おうとするでしょうか。あなただけです。手首の釘跡、足首の釘跡、復活されたあなたのお体に残っている傷跡、永遠の愛の証、そこまでして私を救ってくださった、ありがとうございます。ああ、その愛が染み入ります。痛み入ります。どうぞこの感覚が一生涯この身を貫きますように。しつこい誘惑がやってくるときにも、イエス様、あなたの傷跡が私の心の中にうずいて、その誘惑を遠ざけ、イエス様、あなたと伴う歩みへとさらに進むことができますよ。あなたを称えます。一人一人を祝福ください。一人一人を、その家族を、その職場を、友人知人関係を、隣近所、どうぞ兄弟姉妹一人一人をあなたの生きた証人として用いてくださいますように。この新しい年もよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によって心合わせて祈ります。アーメン。どうぞあなたの祈りも一言添えてください。全員で祈りましょう。